最近ダメっす。
え？
欅坂と日向坂のアプリをやりまくってるんですけど、ゲームアプリを。まだ5日間ログインなんで5日目なんですよ、僕。
おう。
で、抹茶さんが結構やってるって言ってて、レベルが70いくつとか言ってたんですよね。
はいはいはい。
僕5日でもう63まで来たんですけど、なので、
うん、
もう多分抹茶もびっくりぐらいのところまで来てるんですよね。ただ、べっちゃんやばいですよ。べっちゃん230ぐらいなんで、レベル。
そうなんや。
ちょっと異次元なんですよ、あの男。あの、ほら、あの男無職だったじゃないですか。あの、色が何もないっていう意味ではない方の無職だったじゃないですか。
うん、はい。うん、
だから、あの、コナンの、あの、エンディング曲になった方じゃない方の無職だったじゃないですか。はい。
いや、わからないけどね。
いや、無職って曲あったでしょ。知らないですか。上原あずみの無職知らないですか、あの、名探偵コナンの曲。上原あずみの。あの、結婚詐欺で逮捕されたでおなじみの。上原あずみの無職です。知らないですか。
知らんわ。
そう、だから、べっちゃんは、そう、だから、その、色がない方じゃない方の無職だったんで、そう。あの、だいぶ時間があったせいか、やつはちょっと桁違いな位置に行っちゃったんですよ、もう本当に。だから俺がネイルだったら、やつがフリーザぐらいのレベルなんですよ、レベルの差で言ったら。それぐらいのレベルの差があるんですけどね。まあ、とりあえず、まあ僕は僕のペースでね、とりあえずレベル100ぐらいまでは頑張ってやりたいと思うんで、はい。
お
とりあえず抹茶は今週中に抜こうかと思ってます。
はい、なるほどね。
はい。じゃあ、普通と来てますよ。
はい、行きましょう。
ラジオネームビビさんでございます。
あ、はいはいはいはい。
お二人様ゲストの方、こんにちは、ビビです。
はいはい。
はい。
いつもお便りを出そうと思ってるのですが、気づくと土曜日の夜になっていますので、ビクトリアマイル会が更新されたタイミングですが、送りまーす。ということで。グリーンチャンネル中継が無料で放送されているというのもあり、午前中の未勝利戦をしっかり楽しめております。かっこ手出しすぎるのが痛いですが。M ラーの皆様、未勝利戦などは買われますか？買われてるとしたら、やっぱり M の法則で競走馬を評価して買ってるのでしょうか？馬の個体を評価されている M の法則では条件戦未勝利は辛いと思われるのですが、どうでしょうか？未勝利戦など午前中のレースについてどうしてるか教えていただければと思います。PS。オンラインでみんなで競馬オフ会をしてほしいです。それではご検討お願いします。あ、オンライン競馬オフね。あ、オンライン競馬オフいいじゃないですか、たまには。
うん。
まあ僕でも土日仕事だから無理ですけどね。基本的には。
未勝利戦か、あんまりやらへんけどな。
まあ僕もやんないですけど、もしやるとしたら、まあ延長良さそうかな、ハーズだし。とか、それぐらいのレベルでしか買わないですけどね。
そうね。未処理とかになってくると、もう、まだ能力差がありすぎた人から、あんまり何々の法則とか、あんま関係ないかなと思うけどね。
ですね。もう、だからなんか、たまたま前走見てて強そうだったとかっていうので、覚えてるから買うとかしかないですかね。
そうかな。
うん。
ビビさん、ちょっと調子いいのよね、最近ね。
ああ、あれですか、ソフトで。の予想が結構調子いい感じなんですかね。
どうなんやろな、それソフトかどうかは知らへんけどね、100万馬券のところのな、ワイド取ったりとかしてたしな。
すごい。まあ、ビビさんのおかげでね、僕たち、抹茶さんともども、マチコンに行きなよって言われて、マチコン登録したら、コロナで行けなくなってますんで、はい。ぜひ、マチコンは行けなくなったんで、オンラインで競馬オフしましょうね。はい。全然僕はいいですよ。ただ土日は仕事があるんで、ちょっと無理ですけど。はい。じゃあ次のメールいきたいと思いますよ。
はい。
ラジオネーム、ケンタミューさんです。
お。
ブライトさん、タケさん、ゲストのスマイルカナさん、こんばんは。
自
粛が続きすぎて暇なので、ついに家庭菜園に手を出してみようかと考えてるケンタミューです。
お。
あ、マリファナかな？さて、今週は、思った以上に難解そうなオークスですが、お三方の軽快な漫才、あ、もとい予想の見解を楽しみにしております。そして、ジョーカナちゃんに質問です。競馬予想で一番重視している要素は何ですか？よろしくお願いいたします。PS、少し早いですが、タケさん、カナさん、お誕生日おめでとうございます。リクエストはバックナンバーのハッピーバースデーでお願いします。ブライトさんってことでね。 ああ、俺これ言われてバックナンバーのハッピーバースデー聞いたんですけどね。あのドラマの曲だったみたいですね。
うん。
僕だってバックナンバーで知ってんの、クリスマスのやつしか知らないです。何でしたっけ？でも、あれなんですよ。ケンタビューさんすいません。一個問題があって。仮に例えばジャスラックとかオッケーして、バックナンバーの曲流せるっていう状態だったとしても、一人嫌がる人がいるんですよね。ベラレイヤなんですけど。ベラレイヤは、昔、元カノと、車で、ドライブしてた時に、常に元カノがいる時にバックナンバー流してたっていう、記憶があるんで、僕がバックナンバー流すたんびに嫌な顔するっていうのがあるんですよね。だから、前に、そう、なんか、抹茶さんと、ベラレイヤさんと僕で3人で、僕が、乃木坂と欅坂の曲を流して、イントロドンみたいなクイズ大会をやってたんですよ、遊びで。その、抹茶さんと、ベラレアさんが回答者で、乃木坂とかの曲をフィッて一瞬だけ流して、どっちが先にイントロ答えれるかみたいな対決やってたんですけど、まあそういう、無料でできる不毛な遊びをしてたんですけどね。それやってたら、やってる時に僕途中でバックナンバー流したんですよ、間に。乃木坂と欅しか流さないっていうルールなのに、途中でバックナンバー流したら、ルール違反したら、抹茶さんは全然わかんなかったですけど、ベラレアさんが、うーわーとか言ってて、この曲みたいな感じになってたんで、
渾身の一撃。
渾身の一撃をやつに決めたんですよ。もうルール縛ってる状況なのに曲分かってましたからね、あいつね。そのオープニング最初の一瞬のイントロだけで、あーってなってましたから。
違う意味で縛られてる。
そう、二つの意味で縛られてたんですけども。ってぐらいなんですよ。なのですいません、ちょっと、ケンタミオさん、バックナンバー歌えないです。すいません。はい。そしてこのラジオ、ベラレアさん聞いてないでほしいな。でも聞いてないってことはまずありえないと思うんで。やつの場合、回数が少ないか多いかの違いしかないんで、10回聞くか5回しか聞いてないかぐらいの違いしかないんで、1回は絶対聞くんで、ちょっと困っちゃいますけどね。多分この部分聞かれてるんで、多分なんか次スカイプで話した時になんか文句言われると思うんですけど。はい。はい。というわけでね、脱線しすぎちゃいましたけど、K-Bestで一番重視してる要素は何ですかということですよ。かなさん。
ああ、そうですね。最近は、でもやっぱなんか前走の走ってる姿をすごく重視してるかも。
うん、よろしいね。
うん。フォームが綺麗とか。
うん。
走りっぷり？
まあ、走りっぷり第4コーナーからの、まあ上がり、タイムもやけど、うん。どういう内を通って出てきてるのかとか。
よろしいね。
なんか、上達しそうな空気ありますけどね。
みたい
な
ね。
そもそもあれよね、その、何？理論にとらわれへんような感じの人やもんな。
ああ、そうね。
ええと思いますよね。
いや、まあ、そんな感じで、やさせてもらってるんですわ。
ええと思います。
じゃあ、
ええよ、春は調子ええよ。
とりあえず前走の走りっぷりってことで、じゃあ。
そうですね。それで、まとめていただけたら。
はいはい、じゃあ次行きますよ。
はいはい。
ラジオネーム、七尾さんです。
うん、はい。
エブラジメンバーの皆さん、こんにちは、春うらら。オークスの予習にエムラジ過去音源を漁ってたら、はい、一口馬主について拓也さんを帯当てたら考えると言ってましたが、なんか考えましたか？
あのね、これね、実は去年ね、ちょっと考えてたよね。
去年やったっけ？ウィンファイバー当てたからね。
そうそうそうそう。で、レッドのところをちょっと、詩を取り寄せたんやわ。ほんで、ほんで、名前出てこい！札幌2歳の極悪ババアを買った牝馬で、阪神ジェミナル買って、ハープさんが頭。
畜生、出ないなステイゴールドサンクでしょ？あ、レッドリベール。
うん。
同じじゃねえか、タイミング。
レッドリベールと、はい、モーリスの子供か。
はい。
あれがな、ちょっと安かったさかいに、あ、これに一回手出そうかなとかって、もう本当に考えてたんやけど、
はい、
この間ちょっと記事で出てたけど、あかんがでな、結局な、デビューできへんねんな。
あ、そうなんですか、ね、
なんかでな、
結
局。うん。
だから安かったんですかね。
だからな、うん、難しいなと思って。で、あとほら、僕ちょっとせっかちなさかいに、やっぱりな、勝ってな、デビューして出てくるまでの期間待ってられへんわ。
わかるわ。
うん。俺なんか普通に勝ちよったら泣きちゃうから嫌や。
いいじゃん、それは。あのタクヤが泣いたっつってね。まあ一生するのも大変だって言いますからね。
でしょうね。
うん、一口も。
うん、
はい、というわけで、ま
あ、そんなことです。はい。
はい。
タクヤさんならやっぱりエピファネイア3区かな。オークスは当てたことがないので M ラジには期待しています。ではではってことでね。
お。
P.S. そういえば、タクヤって本名だったんですね。
そうですよ。
ブライトさんがチアスブライトリーから取ったみたいに、大拓ヤマトから取ったんだと思ってました。ってことでね。大拓ヤですからね。大拓ヤマトですからね。そっから取ったのかなっていう感じですね。ていうか、俺がチアスブライトリーじゃねえわ。なんで俺がチアスブライトリーが取るんで。しかも、チアスブライトリーって、そのブライトから取るんだ、俺。チアーズブライトリー大好きだったら、チアーズとかにするわ、だったら。チアーズさんにするわ、じゃあ。もう。ま、あれサンデーにアンバー社内だから別に、そこまで遠くもねえんだけどね。メジロブライトもメジロラインがアンバー社内だから、もう、あんま遠くないんだけどさ。はい。いや、僕はメジロブライトから撮ってるんですよ。忘れちゃったかな？チアーズブライトリーじゃないですよ。七夕賞を吉富で勝った馬じゃないですよ。5着メジロマントルじゃないですよ。はい。高橋さんは大宅山とかで撮ったんですか？
違う、ね、本名や言うて
る。あ、本名か。あ、本名だったんですね。いや、びっくりしました。大宅、僕はずっと大宅山とかで撮ってたと思ってたんですけど。あ、そうです、ね、本名だったんですね。はい、というわけで。まあ、一口馬主はちょっとは考えてるけど、ちょっと待たれへんで、っていうことでした。
はい。
はい。次いきますよ。
はい。
はい。ラジオネーム、トラキツさんです。ブライトさん、タクヤさん、こんばんは。渋谷ウィンズで金引きり3区が激走して馬券当ててるブライトさんが夢に出てきたので、普通を足しちゃいますってこと。めちゃくちゃ、おい。めちゃくちゃ、おい、火事じゃねえか、おい。火事か。
治安悪くて。
治安悪。
治安悪。
放火でしょ、放火。間違いなく放火っていうね。感じ。お二人の現役で一番好きな競走馬と騎手とラーメン屋を教えてください。僕はアドマイヤマーズ福永騎手松戸二郎です。よろしくお願いします。PS 現状オークスは11番リリピュアハートです。どんな評価されてるのかすごく楽しみにしてまーすってことでね。
おー、
好きな競走馬騎手ラーメン屋、まあじゃあ僕言いましょうか。
はい。
俺、競走馬誰かな？基本的に好きな馬いないです。
メジロブライトちゃうんかって。
基本好きな馬い、え？何？
メジロブライトちゃうんかって。
いやいや、好きな、一番好きな競走馬っていうと、現役ですよ、現役。
あ、現役か？
そう、現役。
え、そんなのもう一頭しかいいよ。
え、なんすか？
カレブーけど。
ああ、私もそうやと思った。
そっか。
これはもう誰が何て言おうと俺の女やからな、このまま。
まあそうですよね。そう、タクヤさんが言ってから、あの、印打ったやつは全員パクリですから、俺の中では。
そうやで。
そう。
もあの、ほんま、ほぼ全員そうやったかいな。
うん。タクヤの後から印打ったやつは全員パクリだと思ってるから、俺は。
そうやで。
うん。お前のことだぞ、おい。お前だぞ、おい。俺なんだろうな、現役。じゃあいいや、レザネホールで。レザネ、今週500万社出てきますけど。何かな、でもそんな。
僕はだから、
あんまいないんだよね。
カレンか、あとはライトン級、どっちかかな。
あー、ライトン級ね。ユキアスマイルかな。ユキアしとこうか。
マイノルサーバスじゃなくて。
あー、サーファスも好きだわー。マイネルサーファス好きだわ
ー。浮ついてんな。
おい、大好きだわ、サーファスちゃん。サーファスちゃん。 あー、でもサーパスか。サーパスか、ユーキャスマイルかもしんない。あとね、でも、将来的にはルフトシュトロームとかも俺好きになる可能性がありますね、かなり。
ああ、いや、いい馬ね、あれ、
ね。あれ、いい馬だと思う、いい馬だと思う。あれ、しかも父も剣車さだし、なんか血統も地味で、地味なのに結構頑張ってる感じがいいですよ。
う
ん。いい馬やね。
いい馬やね。
騎手、好きな騎手、横山です。横山のりひろですね。一番で。一番だったら。うん。あと、まあ、和田さんも好きだけど。
うん、
まあ竹も当然好きだけど、まあでも一番って言われたらのりさんです。ラーメン屋、まあ最近はあの千葉からですね、渋谷にあるあの二郎系の、すごい美味しかったです。はい、じゃあ拓也さん、じゃあカレンブーケドール騎手は、
どうしようかな。僕はやっぱ単純にやっぱ上手い人が好きだから。
はい。
あの、やっぱりライアムは？
ああ、もう。日本人だったらにしましょう、じゃあ、せめて。
日本人か。日本人はもう単純竹か、安藤勝美ぐらいしかいい品しな。
現役じゃねえじゃん。
現役だもんな。だって日本人で上手いっていう騎士がいい品からな。
まあ、いない かな。うん。
僕はだからヌメールデムールなんかでもダントツでやっぱりムーアとかの方がいいかなと、あのモレイラ、やっぱこの辺はやっぱ単純にうまいよね。
まあじゃあタケでいいですか、日本人なら。
はい、
ラーメン屋は
これはわかるかな、京都にね新徳菜館っていうのがあるんだけど、はい、
知ってる
知ってる、
美味しい、
これかな。
じゃあ一応カナさんにも聞いてみますか。
絶対アーモンドアイやろ。
アーモンドアイ、キシュルメール、ラーメン、
そういうのテンプレ
や、ラーメン屋は日高屋でいいですよ。日高屋でいいですね。
カットや。
え？
馬場のテン
プレ。バーミヤンか日高屋でいいですか、ラーメン屋は。
バーミヤン、いやいや、美味しない。
え、競走馬なんですか、じゃあ。
え、でもやっぱ今一番熱あるのはシゲルピンクダイヤやね。
あ、言ってました、
ね。あ、なるほどね。
で、騎手は、ね、まだ
まだ？なんかね、騎手はもう正直ちょっとなんかもう季節なんかコロコロ買っちゃうんだよね。
うわ、気が多い女だ。
あ、そうだな。
物見しちゃう。
物見してる。
いや、まあ、タケ、まあ普通に好きやけど、ブログ見るレベルで好きやけど。
結構好きじゃねえかよ。ガチ勢じゃねえかよ、どっちかっつったら。
あれ、まあ、今年、なんやろ、応援したいなと思ったのは北村雄一かな。
おー。
下手っぴね。
そう、下手やねんけどな。下手やねん、降ろされてんねんけどな。
ダノンスマッシュとか。
なんか。な、黒のジェネシスでな、ちょっとやっぱ一発頑張ってほしいな。
確かに。
あ、そうかそうか、黒のな。
うん。めっちゃ好きみたいやからな。
でも関東の中堅以下と比べたら全然マシだと思いますけどね。
まあまあそうですよね。
うん、ラーメン屋は？
ラーメン屋は最近なんか私名前は基本覚えてなくて、でもなんかつけ麺を食べ歩いてますね最近。
なるほど。
近所のつけ麺屋が美味しい。
なるほど。全然、じゃああれですね、質問の意図とは反する感じで。わかりました。
反する感じで。
はい。近所のつけ麺屋っていうことですね、じゃあ。ラーメン屋を教えてくださいってことなので、まあまあ。つけ麺屋な上に近所っていう名前も知らねえっていう感じで。まあ、はい。
名前覚えられへんねんな。ごめんな
さい。ちなみに単純に、醤油、塩、味噌、豚骨何が一番好き？
豚骨。
塩。
あー、やっぱこれは分かれるんやな。
もうなんか、いいが。
いいがとか言うな。
塩で。
青か。
だから、豚骨とかもちょっと無理。
なんか塩でも、なんか塩豚骨みたいなのが好きです。なんかこう、あっさりプラス濃いみたいな感じでしないと。
快感的な感じ。
完全なる塩みたいなのはちょっと、まあいいかなみたいな。
本当？
いや、でも透き通った塩うまいで。
まあうまいけどね。
美味しい美味しい。日本橋にも美味しいのあったよ。
ツバメとか言ってたけど。ツバメとかよく言ってたけど。まあ僕は二郎系なんで。
ねえ、バイクさんいつもこってりしたのあげて
んな。そうそう、僕大好きなんですよね、こってりが。
もういい強めやな。
え？
2倍はいけるな。僕も見た瞬間に、うわって思ってまわんな。
ああ、ちょっと重そうだな、みたいなね。
もう完全に出落ちやんけ、みたいな。
里のクラウンぐらい重そうですよね。
無理無理、走れへんわ。
お前でもう途中で飽き飽きになってしまうわ、みたいな。
もうすぐ沈む。
最近でも味噌も好きです、最近は。札幌の何でしたっけ、有名なところ、味噌。すみれだ、すみれ。
はははは、聞いたことあるよ。
あれは、僕ラーメン博物館に一時期よく行ってた時があって、その時必ずすみれ食ってましたけど。うまかったわ、すみれは好き。そう、ラーメン博物館の、だって僕3ヶ月券みたいなの持ってましたもん。3ヶ月の間はなんか入場料ただみたいなやつ。めちゃめちゃ行ってますよ。なんか、しかも、当時静岡に住んでたのに、新横浜で、実家帰るついでに新横浜駅で降りて、ウィンズ行った後に、ラーメン博物館行くみたいな流れありましたからね。新横浜は。
すげえ。
そう。
ガチや。
ガチ。新幹線乗りながらウィンズ行ってラーメン博物館っていうのはありましたから、流れがね。はい。そんな感じでございました。
はい、
じゃあ本編、
ありがとうございます。
本編行きましょう。
まとまり系系バスロン。
Mラジ。
どうも、改めまして、こんばんは、ブライトでございます。
はい、どうも、タブラです。
さあ、今週はですね、オークスになりますけどもね。
うん。
はい。まあ、天気の方がどうなるかっていうのは、また微妙なところなんですけども。
うん。
なんか、でも、あれですね。なんかずっと暑かったのに、ここ、一週間くらい寒くないですか？なんか、めっちゃ寒いと思って。
確かに寒いよね、ちょっと、ね。
そうそうそう。うん、だって僕、だってちょっと前まで冷房つけてたのに、いきなり僕暖房つけちゃいましたもん、おとといぐらい。あまりの寒暖差にやられかけてますけどね。はい。あ、そういえば、ファイナルファンタジーどうですか？タクヤさんクリアしました？
でももう途中で今やってへん。
あ、もう、僕もね、飽きちゃって、やってないんですけど、うん、でもね、よく考えたら、一個ね、気づいたことあったんですよね。別に自分ちがダンジョンみたいな家だから別にやる必要ないんじゃないかなっていう感じで。そう。別に家でセーブもできるしと思って。だから別にFF でわざわざセーブしなくてもいいのかなっていうのはありますけど。はい。というわけでね。じゃあこの番組がどんな番組かというのを僕が言いましょう。はい。
はいよ。
この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はいはい、
はい、僕考えたんですけど、ケンタミューさん、ほら有馬記念までメール送ってくれたらゲストみたいなこと言ってたじゃないですか。
うんうん。
それをやめて第2回 M ラジクイズ大会に出すってどうですか？
まあいいんじゃないですか。
それなんか僕、まあ、来年か、まあ、暮れぐらいになんかもう一回やりたいなと思って、一応もう、うん、なんか第1回 M ラジクイズ王が M ラジ知識王か、うん、あれが、
うん、
2年前なんですよ、もう。なので、うん、これをまたそろそろもう一回やってい
いと思います。それでもいいかもしれないね。
そうなんで、じゃあもしクイズ大会あったらケンタミーさん出ていいかどうかだけじゃ聞いとくんで、出ていいかだけじゃメールくださいまた。
はい、は
い、いや僕恥ずかしいんで出たくないですって言うんだったら、まあちょっとあれですけど、もしクイズ大会第2回クイズM ラジ知識王かありましたらね。じゃあ僕今のところ考えてるのがチーム戦にしたらどうかなと思って、人数増えちゃいそうだから。で、タクヤさんは一人でいいじゃないですか。タクヤさんは出演者チームってことで出るじゃないですか。で、メンクさんとバリちゃんがゲストよく出てる人チームみたいな。で、ミズさんとザキさんが同級生チームみたいな感じで出て。で、ケンタミューさんとベラレアさんとかよく聞いてるリスナーチームみたいな感じで出すとかね。まあなんかわかんないですけど、そんな感じでいろいろ。
なるほど。
で、消毒が消毒として出ればいいじゃないですか。
ショートか翌日聞いてるチームで出ればいいんですよ、あの人。もう本当に翌日一回だけ聞いててあんま記憶してないチームでいいんですよ。はい。あの、もしくはビーチサンバちゃんチームでいいです。はい。なので、はい。そんな感じでいろいろ考えております。
はい。
はい。じゃあ今週はオークスです。みんなよろしくね。
はい。
まとまり系競馬サロン、エムラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。さあ、安い拍手の中、今週の予想レースはですね、第81回優春牝馬オークスでございます。
お、
東京 2400m で行われる、まあ春の牝馬クラシック第2弾でございますね。
うん、
はい。じゃあ、まずですね、あの、オッズを言う前にですね、今週のゲストを紹介したいと思います。
はいはい。
中一周での登場になりまして、前回はゲストではなく MC として、初、拓也以外の人が MC をやったでおなじみでございます。かなさんです。どうぞ。
はーい。中一周で来ちゃったよ。かなです。
痛々しいな。
痛々しいですね。しかもアーモンドアイ好きなくせに中一周って最低なローテですけどね。
みんなたぎっていくよ。
もともとだからオークスは決まってたんですよ、あのカナさんはね。
あ、そうだよね。
だから本当はだからオークスだけ出る予定だったんですけど、まあ拓也さんがちょっと、うん、あ、すまん、不倫相手とちょっと交渉せなみたいな感じで言ったじゃないですか。手切れ金の交渉みたいな感じで言ってたから、ちょっと、じゃあ、わかりました、つって、あの、かなさんを出したっていう経緯があったんですけども。はい。
なるほど。
なるほど、とか言って。大丈夫です。カットしますから、カットしますから、大丈夫です。はい。はい。なので、まあ、あの、急遽代打でね。はい、出てくださったんですけどね。
いろいろありましてね。はい。
急に。はい。
急にね、もう、いいんですよ、もう。
じゃあ、
よろしくお願いしますね、今週も。
はい、お願いします。
お願いします。
じゃあ、現時点でのオッズ行っていきたいと思いますよ。
おーい。
はーい。金曜夜段階ですね。1番人気、デアリングタクト 1.6 倍。2番人気、デゼル 5.9 倍。3番人気、クラバシュドール12倍。4番人気、ミヤマザクラ16倍。5番人気、ウィンマリリン 20.2 倍。以下はですね、リリーピアハート 21.3、スマイルカナ 25.9、リアアメリア26と続いていきますよ。はい。では、3人のね、予想をね、打っていきたいと思いますけどね。
ちょっと待って。
高谷さんいいっすか？
うん。
は、あ、本命だけ？
本命だけよ。
そう、それだ、本命だけね。
お前何回出てんだよ。
オッケ
ー。軽い。はい。意外と答えてなかった。よかった。はい。じゃあ行きますよ。
うん。
はい。じゃあ、3人の本命です。せーの、ドン。はい。ブライト本命、マルターズ・ディオサ。タケサ本命、マジック・キャッスル。カナさん本命、デアリングタクトとなっております。じゃあ、マジックキャッスルが人気ないですかね。
人気ない方から行くの？
あ、そうかそうか、人気、あ、そうか、ある方から言うよね、普通ね。
そうですね。
まあ、13番人気対14番人気っていう対決なんですけど。じゃあ、僕言いましょうかね。はい。
はい。
マルターズ・ディオサですね。まあ、絆グランドスラムっていう決闘なんですけど、まあ、タイプとしたら、ま、SC か CS かなっていう感じだと思うんで、
まあ、うん、大幅延長の大外枠どうなのっていう問題は当然あるんですけども、一応、うん、前走桜花賞が発着だったんですけど、それより前が、まあ、2-1-1-2-1で来てるんですね。うん、これ、まあ、リズム良かったんですけど、前走が、まあ、チューリップ賞2番手からスローで2番手で、まあ、勝ちに行く系はして押し切って勝って、で、まあ、チューリップ賞勝った馬っていうのは、まあ、反動が出やすいんで、まあ、桜花賞では僕、まあ、でも5番人気だったらギリ耐えるかなと思って一応印を打ったんですけど、まあ、3番手から早めの競馬で強気に行っちゃって、まあ、最後ちょっと力っていうか、まあ、体力切れを起こしちゃって、まあ、ちょっと、差し馬にやられちゃったかなっていう感じの競馬だったんですけど、まあ、なので、まあ、ここは反動があったんで仕方ないとして、まあ、単純に交互になるかなと思って、うん、まあ、チューリップ賞勝ってる馬だし、まあ、能力も上だとは思うんで、まあ、ジュベナイルも2ですし、で、まあ、外枠なんですけど、ある程度前つけれる馬なんで、まあ、それで集中力ある程度生かしてもらって、まあ、5番人気からの13番人気なんで、まあ、これにちょっと期待しようかなと思って本命打ちました。はい。拓也さんは？
太鼓でーす。
太鼓だったのかよ。白さんぐらいにしとけよ。はい、どうぞ。
あのね、桜花賞を惨敗して巻き返した馬っていうのは、2走前の重賞で、まあ、勝ってるっていうのがやっぱりほとんどなのよね。
はいはいはい。
ルージュバック、木更津賞勝ちね。で、その前なんだっけ、名勝マンボ。
はい。
フィリーズデビュー勝ち。
はいはいはい、はい。
桜花賞惨敗。
はい。
で、まあ3着やけれども、皐月賞惨敗した馬なんやった。
皐月賞惨敗した馬？ああ、バウンスシャッセ。バウンスシャッセ
か。はい。これはちょっと、桜花賞からではないんやけれども、
はい。
その前のフラワーカップ勝ってるっていうので、うん、はいはい、まあ、巻き返すんであれば、やっぱり2走前にある程度ポテンシャルを示してることは絶対条件だと思うの
は。はいはいはい。
うん、でマルタ・ド・ディオさんはやっぱり、ハイフィニベラル2着、チューリップ賞1着、爆発する相手がレシステンシアであったりという馬なので、
はい、
ポテンシャルはもう間違いないと思います。
はい、
で、僕としては、もうちょっと負けてってもよかったかなと思った
よ。ああ、ちょっとやっちゃったってことか。
うん、もうちょっと評価を上げるんだ、まあ、太鼓までするならね。
うん、
まあ、それでもちょっとね、やっぱり枠と、この人気落ち、ここまで嫌われるんかっていうのが、やっぱり大きく響いてるかな。で、これぐらいのポテンシャルがあって、まあ、おかしい、まあ、惨敗とは言わへんけども、ここまで負けてるのが、その、疲労と道割るっていう、はっきりとした理由がやっぱあると思うのよ。
はい。
うん、で、今回、やっぱり外目の枠である程度1取っていくと思うんで、この馬。
はい。
うん、そうすると、まあ、時速室、S 室の、前面出てるタイプなので、跳ねるならば、こういうリズムで、来てる馬の方がいいかなと思います。で、10着とかになってくれたら、本命戦したんやけども、まあ、一応8着なので、微妙な跳ね幅かなと思ったので、
なるほどね、っていうところで。逆に3、4とかになっちゃいそうみたいなね。うん、
そうね。
じゃあ、カナさんは？
悩んだんですけど、マルターズ・デュオサは、キリで。絆の子やし、まあ、すごい悩んだんですけど、まあ、ちょっとこの枠があんまり良くない、個人的には。で、やっぱりスタート出て、もういい場所取られへんかったら、やっぱりそれよりもっと、なんやろ、買いたい馬が多いというか、それよりもっと可能性ある馬がやっぱ多いから、ちょっとマルターズ・デュオサは下げたかな、順位をって感じで。
なるほど。
能力は、うん、そうしてますけどね。
じゃあ、後悔しておいてください。
いや、厳しいと思うよ。
13ですから、押さえといてもね。
まあね、うんうんうん。悩むけどね、すごい。まあ、オークスの紐は。
じゃあ、っていうか、普通はあれですよね、デアリングタクトから行くべきなんですよね。
まあね、
デアリングタクトはね。は
い、まあ、デアリングタクト、じゃあ、どうぞ、カナさん。
もうなんかほら、みんな見てや。強いやん。
まあまあまあ。
私、まあね、なんやろうね。まあ、ほら、ケトもシュファネイヤ悪くないし、距離伸びても走れる。で、まあ、前走もババで、彼、ちょっとあるんかなっていうところが心配なだけで、もともとオークス狙って、まあなんか、お菓子を買っちゃったっていう馬やから、まああんまり、なんやろ、心配はしてない。前走見てあった強いな。まあ、この馬はまあまあ、 外せんわなと思って本命にしました。以上です。
じゃあ拓也さんは、
もうギリギリ6番手
はい
はい、
まあ、まず一つは勝ち点に足りないってこと、
うん、
もう一つはやっぱりデス追い込んじゃったよね。
まあやってますけどね、
うん、うん、でまあ2走連続追い込みで、まあ、圧勝のね、まあ部類になるけど、やっぱ反動がきつそうな感じで、エピファネイアは僕の中ではまだちょっとピラってる部類のタイプの馬やと思うので、まあ、これが多分上位の中の馬の一頭やと思うんやけれども、まあ、タイプ的に僕は L で見てて、L の S の、補完が今現状強いタイプだと思うんやけども、基本的に桜花賞を S の強さを見せて勝った馬っていうのはオークス相性良くないのよね。
そうですね。
うん。
うん、で、今現状の形でいくと多分そのタイプに当てはめてもいいと思うんやわ。
はい。
後々になるとおそらく L 主導になってくると僕は思うので、
はい、
今現状は多分 S が多分勝ってるので、ちょっとそれを抑えるだけの L がまだちょっと弱いかな、バランスっていう意味で、S の方が強いかなというのもあるんで、やっぱりコントロールも難しいでしょうし、1.7 倍で松山君で、内目の枠で、内目か、誰枠とかできな。
え、4番じゃないですか。
4番やな、内目の枠やな。
4番。
っていうのも考えると、ちょっと怖い目、点がいろいろとあるかなと思ったので、うん、まあ、それでも、まあ、一応3戦3勝でそこを見せてないし、可能性という面では、やっぱり全然こなしてくる可能性も一応あるんで、まあ、最後の、マジックヤスで本命してるんで、一応最後6番手で抑えたんですけど、もう極めて霧の方の抑えです。
はい。
うん。
いやー、もういやらしいですね、6番手、本当にね。僕は5番手ですね。そうね、やっぱりね、2番人気1着、3番人気1着、2番人気1着で来ての断然1番人気なんで、まあ、怖さはありますよね、どうしてもね。やっぱりここで1取れんのかっていうのはありますし、うん、まあ、僕はまあ SL で見てるんですけど、まあ、その、桜花賞の時の評価が、要は邪魔さえなければ突き抜けるぐらいの雰囲気はあるよって話してて、まあ実際、外回ってドガーンって来たんですよね。で、まあ、いい競馬だったと思うんですけど、まあ、この馬やっぱり追い込み馬だし、オークスになるし、まあ多分、ここでいきなり2番手とか3番手とかっていう競馬どうしてもできないと思うんで、まあやっぱ後ろからってなると思うと、まあ単純に、追い込み場の延長ってなっちゃうし、まあ、桜花賞がすごい S 要求されるレースではあったんで、不良馬場で参るっていうレースだったんで、うんうん、まあ、こことやっぱりオークスっていうのが、まあ、質としては結構離れてるとは思うんですよね。なので、そう考えると、まあ、期待値は高くないかなと思うんですよね。ただ、まあ、能力あるんで、まあ、4番枠ですけど、例えば邪魔されずに、例えば気分よく行けたとかっていう風になったんだったら、まあ、3とか2とかはあってもいいのかな。まあ、1もあるかもしれないですけど、そこをだから気分よくいければ勝てるっていうのと、まあ、内枠でこの臨戦で、まあ、桜花賞も反動があるかもしれないっていう中でかけるのはどうなのっていうのがあるんで、まあ、決してもよかったかなと思ったんですけど、まあ本命も別に穴だし抑えてもいいかっていう全く同じですね、見解でしょなので5番手です。
はい、
はい、
いいと思います
じゃあ高橋さんいきます。
はい、
キャッスルちゃん、
まあ強いです、以上で本当に終わりたいんやけれどもまあさっきのね、マルターズ・ディオさんの時にもちょっと言いますけども、桜花賞惨敗からの巻き返しっていうパターンで、まあ、前走勝ってはいないんやけども一応連帯してきたと。で相手はまあ宮山桜、その前がレシステンシア、その前がマルターズ・ディオさんなんで、ポテンシャルという面ではまあまあ多分大丈夫だと思います。
はい、
でこの感じでそのチューリップ賞を負けてお菓子を連帯したっていうクルミナルみたいないますよね。ディープが巻き返すってなってくると多分こういうパターンやと思うのよ。
はいはいはいはい、はい、あ、要は道あるで負けてみたいな感じ。
そうそうそうそう、まだそのなんていうのかな、鮮度とか、
うん、
まだディープがリズムを崩せなく空きを持ってなく動けるというタイミングでの巻き返しならば多分このタイミング、
ね、なおかつなんか理由がしっかりしてるみたいな感じですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、で、さっきも言ったみたいに、まあ、CSSC やと思うんで、このまましっかり負けてきたので、今回はその両番目になった時に解放度絶対でかいと思うので、僕はこの、桜花賞8番人気って書いてあったけど、僕の中では桜花賞1番人気やったので、まあ今回は、はい、すごい人気落ちでも拾っていいんじゃないかなと思う。まあ、枠がね、ちょっとギリギリかなっていうところなんですけれども、あとはその馬体がね、 ちょっと減って
きた。まあ、そうですね。これはだから、うん、その、そもそも体調がっていう問題があるんですよね、うん、こいつの場合は。
そうです。
これ、距離はどうですか、距離は。
パターンとしてはこっちかなと。いや、もうそれは分からない。
ああ、まあでも、この人気落ちだったらいいんじゃないかってことですか。
うん、まあおそらく戦力ぐらいがベストやと思うよ。
あ、まあ将来的にはね。
でも、ソーマジックにシンボリクリスエスやったら、まあ別に持ってたとしてもおかしくないじゃん。
まあまあ。だから僕は、まあ、
明らかにスプリンターやったら厳しいけどね。
S 突出してなければ持つと思うんですよね、結局。だからその、
うん、
チューニーとか、競泳マーチとか、西野フラワーとか、なんかまあいろいろオークス出てて、まあ S だったり CL だったりいますけど、なんか別にチューニーって別に2400が得意な前じゃないじゃないですか。なんか、
うんうん、
結局 CL ベースなんだと思うんですよね。ああいうまって、要はまとまっててみたいな。だからチャペルコンサートが別に24やるわけじゃないでしょっていうのと一緒で。
うん、
要は折り合える力さえ持ってれば、なんか従順で折り合える力さえ持ってればいいっていうタイプが、あの、多くさ来るって思ってるんで。
うん、
だマジックキャッスルは S なのか CL なのかとか、どっちなんだろうっていう話で。僕はあんまり S ってよりも CL ベースだと思うんで、僕は全然持つと思うんですけど。
僕はちょっと CS かな、見てる感じでは。
あ、CS か。なるほどね。
僕は CS かな。
はいはいはい。
だから僕はおかしいときに言ったけど、あの、なんだっけ、有馬記念は視聴者品もらえた。
あ、リスグラ？
リスグラ小型版やと思ってるから。
あ、CS でってことね。はいはい。
うん、
僕はね、これ、4番手なんですけど、
うん。
まあ、上位も考えたんですけど、まあ、大箇所本命だしと思って。ただ、やっぱり、まあ、人気がないんで、あんま気にすることないかもしれないですけど、結局、まあ、前走がマイナス6で出遅れてるんですよね。で、2走連続出遅れなんで、ちょっとこの枠で出遅れられたら、ちょっと、まあまあ、万事休すみたいなとこあるじゃないですか。まあ、
うん、
そう。距離延長の追い込みにもなるし、外枠だし、
うん、
っていうのであったんで、まあ、ちょっと本命とか怖いかなと思って、まあ、4番手にしたっていうのと、まあ、あとはダノンベルベールっぽいっていう感じですね。結局、大箇所を奔走してクイーンカップ行ってるから、なんか丸×丸になるのかなと思ったら全然これじゃねえかよ。結局、レッドデザイアとブエナビスタかよ、みたいな感じだったっていう。僕、ブエナビスタとダノンベルベールのワイドで結構熱く行ってたんですよ、あのレース。あの、オークス。ダノンベルベール本命対抗ブエナビスタで1点みたいな感じだったんですよ、実質。普通にいなかったっていうね、ダノンベルベール。なんかダノンベルベールとか
もってしょうがない。
いや、だから前も言ったけど、タキオンだっつうの。
あ、タキオンや。
はい。タキオンベーリングだっつうの。
なんかすっごいダイヤメントなイメージある。
まあ、ダノンのイメージに引っ張られすぎでしょ。
いや、多分な、ミスパンテールと被ってんじゃんわ、僕。
あ、ミスパンテールね。まあ、ミスパンテールはオークスどこにもいなかったですけど。
そうですね。
はい。まあ、オーカションはあんまりいなかったですけど。
うん、
はい。じゃあ、対抗以下いきますかと思ったけど、かなさん、マジックキャッスルは、
うん、マジックキャッスルは、うん、そうやな、なんか距離延長のこの枠で、まあ、ギリギリ、ちょっと難しいラインやな。切るかな。
大丈夫です。あの、僕たち本命してるのが13と14番人気なんで、あの、切るのが普通なんで。そんな悩まなくていいですよ。別に、あの、切ります。自信持って切りますっていうのが普通ですから、普通は。
大箇所の前までは、走るまでは、すごい評価してて。
はいはいはいはい。
でもなんか、大箇所の走りを見て、
うん、
で、このオークス、え、この馬多分マイラーじゃないかな。
ああ、なるほどね。
っていうのはちょっとあって、はいはいはい、ああ、もうここじゃないなって。
なるほど。
切りですね。
大丈夫ですよ。別に14番人気だから、別に悩まなくて大丈夫ですよ。本当に。僕たちが、あの、異常人間なだけなんで、僕たちが。はい。じゃあ、対抗以下いきますか。
はい。
はい。いいですか。
はい。
じゃあ、3人の対抗以下です。せーの、ドン。はい。じゃあ、ブライト対抗。リリーピアハート、黒三角宮間桜、白三角2頭いて、マジックキャッスル、デアリングタクト、注意でチェーンオブラブ。タクヤさん対抗、マルターズディオさん、黒三角リリーピアハート、白三角3頭いて、デゼル、アブレイズ、デアリングタクト、悩んでるのがインターミッション。カナさん対抗、リリーピアハート、黒三角インターミッション、いきなりあなたのこいつ。白三角3頭いて、ホーピースフル、クラバシュドール、ウィンマリリン、応援はスマイルからだよってことですね。はーい。
はい。
まあ、どっから行こうかね。まあ、リリー・ピアハートかな。はい。くしくも被りましたけどね。これは、じゃあ僕言いますけど、まあ、いい馬だと思います。ただ、6番人気どうかなっていうのと、まあ、普通だったら10番人気ぐらいでいいでしょっていうレベルだと思うんで、臨戦的にはね。
うんうん、
まあ、一応前走1番人気だし、まあ、人気急落になってるんで、まあ、あとはまあ2、4やってるんでバウンド延長にもなるしっていうのもあるんですけど、まあ、どうなんだろう。まあ、ガリレオなんで、その今のちょっと高速についていけるかっていうところがちょっと不安だったっていうので、まあ、まあ、やっぱあとは6番人気ですかね。ちょっと6番人気だとちょっと馬見ないかなと思っちゃって。まあ、あとは福永さん着付けしてよって感じです。はい。かなさん対抗ですけど、どうですか？
リリー・ピュアハートは、
はい。
私も対抗なんですけど、もう同じ感じでいい馬っていうのはもうすごいわかるし、この、まあね、実績が2000、2400、この年で走ってるのは結構大きいかなと思ってます。で、前々走のゆりかもめかな、の2400の時が、なんか最後、こう外からこう差し切って勝つような勝ち方がすごく強く見えて、で、これ2400やなーっての見たら、この馬結構能力秘めてるんちゃうかなと思って、私は対抗にしました。
高谷さんは？
うん、まあ一応3番手にしたんやけども、まあちょっと罠感あるよね、この馬ね。
そうですね、ちょっと、いかにもこれ食いつきそうですよね、うん、ちょっと。
そうですね。で、はい、安城問題もそうですよね。なんだ、抽選で乗れないかもしれないのに、宮間降りて、こっちに乗るって言ってね。
はいはいはい。
で、ホーピーするか、最後まで開けさせといて、うん、結局こっちやったみたいなパターンやと思うんやけども。
うん。
で、今さっきね、ちょっとブラさんチロって言われてたんですけども、まあ、マイル経験があるっていうのはいいって言ってたんですけども、このまあ、ちょっとこう、苦しい経験がっていうところに乏しさがあるんやけども、初戦の多頭数のマイル戦を、一応こなしてるっていうことと、前走のね、4月12日、これがお菓子のしんどい日やったんですけれども、これをまあ一応一番人気で前受けして、まあペースは遅かったんやけれども、一応勝ちに出ていって、やられてるっていうパターンなので、まあ経験としては一応詰めたかなと思うのよね。
はい。
うん。で、一応このまあお父さんじゃない、お母さんがガリレオなので、若干重さもあったから構想したのかなっていうのもあって、たので、まあ、本来なら臨戦的にはやっぱ本命にしたいところなんやけれども、うん、2、4を1回経験してるということで距離の鮮度も少し下がったかなと思ったので、まあ、3番手ぐらいまでが一番形としてはいいところに落としどころかなと思ったので一応3番手にしましたというところです。
なるほど、そうなんですよね。ちょっとそう、まあ、僕も対抗にしておきながらなんですけどね、ちょっと罠かなとか、
うん、
6番人気はちょっとやりすぎだと思いますよね。
そう、ま、思ったように人気してるな、すごい。
じゃあ黒さん以下からじゃあ僕が宮間桜言いますか。
はい
はい。これはまあ桜花賞 V ラインだったし、まあ2走前勝ってる馬なんで、まあ丸×丸になるかなと思ったんですけど、その×のタイミングでちょっと頑張りすぎちゃったかなっていうのが不安で、最初ちょっと本命でもいいかなと思ったんですけど、うん、まあ、黒さんまで落としたって感じなんですけど、
うん、
そう、まあ、臨戦的にはいいし、延長もいいタイプだと思うんですよね。ポポカ、テペトロにマウントロブソンなんで。ただまあ、ね、このままちょっと体力によってる馬なんで、前走の道あるがむしろ合ってたのかなっていうのもあるから、うん、まあ、なんでここでちょっと若干反応しちゃって7番人気5着になっちゃったんで、で、大幅延長で軽い質でどうなのってなった時に不安になっちゃったから、
うん、
うん、まあ、桜花賞もっと負けてくれた方が逆に狙いやすかったかなとは思うんですけど、まあ一応 V ラインしたっていうの、うん、っていうので、クイーンカップ2番に決着した後の割には頑張ったかなと思ったから、まあその辺評価した。あとはまあ単純に延長はいいと思うんですよね。だから軽い質になるとちょっと嫌ですけど、うん、距離伸びるの自体はいいと思うんで、決闘的には、
うん。
まあその辺評価してって感じですね。高谷さん消してますけど。
切りましたねー。僕、宮間桜とクラバシドールはとりあえず最初切りましたね。
なるほど。
今回、うん、ここ、岡昇組で、まあ、拾ってるのが、まあ、見ていただいた通り、惨敗からの巻き返しチーム、
うん、
マジックキャッスルと、マルターズ・ディオサと、 インターミッション、はい、一応考えてるってところでね。で、一応デアリングタクトは拾ってんけど、これは、やっぱ勝ち馬っていうのは一応よく来てるから、まあまあとりあえず拾っとけっていう感じなんやけども、
ま
あ、
別次元っていう可能性もありますからね。うん
うん、そうですね。
はい。
で、結局、倉橋にしても、美山桜にしても、やっぱり中途半端に構想してしまってるのよね。
はいはいはい、はい、
うん。
で、特殊条件っていうのもあったし、そこに適してしまってるっていうのもあるし、で、V ラインでやってるってことは頑張れてるっていうことだと思うので、
はい。
うん、で、重馬場なので、活性化の、その、要は重たい血統やと思うよね、若干、
はい、
両方とも、
はい。
で、これが重い馬場になって、その活性の部分を消されて、ちょっとどんくさい部分が出たけれども、最後盛り返せるっていう感じで、こいつらはそこそこ力は普通に出したと思うのよ。
はいはいはい。
うん、だから今村さん言ったように、やっぱり負けてる方が良かったとは僕も思うし、
はい、
うんうん
うん、ここで頑張った分、反応できるだけの能力、力は僕はちょっとないかなと思って、この、まあ、倉橋と美山桜を落としてもらった
と、ね。変に反応した分人気もしちゃってますしね、これは。
そうですね。
はい、
うんうん。
走っちゃった分ね。
うん。
はい。
そうね。そうね。
結局、岡所って、その、副賞券まで絡んだ上位3頭と、がっつり負けてる馬しか来ないのね。アイドル中途半端で頑張ったまで来ないのよね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
そうやな。
だから逆に、美山桜が来れるならば、岡所が、両馬場のレースで5着、この形の5着なら変えたと思うね。
ああ、はい。
うん。
うん、決闘的に重いから伸びた方が今度活性化の、
あ
かなと思って、
ね、マイルを使ったことがいいっていう風になる、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう。
変な話、大花賞がもう重い質になっちゃったから、あんまマイル差がないですもんね、ここが。
なんか、うん、そんな感じがするんでね。
はい。次は、じゃあ、インターミッション黒さんなんで、かなさん。
うん。
はい。インターミッションは、ほんまにもう、なんやろうな、直感が一番強いねんけど、多分このまますごい悪くなくて、枠も別に悪くないし、で、前走、大花賞も、まあまあ、言うたら14着、まあまあ、全然、疲れてないと。
はい。
で、まあ、陣営の方も疲れてないし、まあ、すごい元気だよ、つって。あ、まあまあ、そうだろうな、と思って。
でまあ、その前のレースと、力使ってないですからね。
そう。はいはい、前走、じゃ前々走からも、なんだろう、悪くないのね、走りが。
はい。
なんか、多頭数でもやってるし、で、なんていうかな、もう、この、まあ、インターミッションだけに関しては、私の本当に直感。で、はい、ただまあ、気になるのが、ちょっと小さい馬体が。
あ、はいはいはい、406ですね。
6かなんか、はいはいはい。うん。それで、まあ、ちょっとな、差し馬っていうところが、まあ、もう距離伸びてちょっときついかな。でも、なんかワンチャンあってもいいよねっていう、この馬の動き。に期待を寄せております。
昔90年代ぐらいまではオークスは軽い馬を買えってのがあったんですよね。ダンスパートナーとかね。軽いんですけどね、うん、はい、
そうだ、ピーポーは、ね、割に軽いんだよね。またどうかな、
高谷さん悩んでますけど。
そうな、これな、僕も入れてもいいなとちょっと思ってたのよね。
楽しみであるな、
そのパターンね。岡所惨敗チームなんやけども。
はいはいはい。
まあ、やっぱ本質ディープやから、まあ、この戦績見るとね、やっぱちょっと重いところ向きなのかなと思うんやけど、やっぱ資質はずっと思うのよ、この馬ね。
はいはい。
で、位置取りかけられる局面ではあると思うね。
ああ、前行くってことですか。
前に行くね。
はい。
ただ、それをするには、ちょっと体力の方の。
まあ、400キロしかないですからね。
思ったのよ。
どっちかっていうと、C とか S とか生かすっていう感じなんじゃないですかね。
うん、なあ、だからな、と、と思ってんけど、まあ、美山と倉橋に手伸ばすネタはこっちかな。
まあまあ。
で、うん、日和木有っていう選択肢もあったんやけど、それは頑張りよったしなと思って。
でも、インターミッションよりはフィリオって感じだし、フィオリの方が。フィオリはほら、12位7着だけど、これ頑張ったんじゃなくて、まあ、7番2期7着だったみたいな感じで考えっていうヘリクツですけど、
うん、
ダミッション
だなと思って。
あ、まあでもディープ金亀って考えたら、まあ、全然いいんですけど、でも走りが S っぽいですよね。姉物速いし、そうそうそう、上がりかかってきてるし、
そう、だから僕は悩みにしたら、やっぱ挙動がもうちょっとディープ寄りに寄ってくれてたら変えたんやけども、やっぱりそのメッツの挙動がやっぱりちょっと S に寄ってるなっていう動きをしてるのは確かやし、
そう。
あと体がちっちゃいしっていうのがあるんやけれども、まあ、まあ、東京でもしかして変われるならこっちかなと思って。
あ、まあ、中山しか知ってないから逆に分かんない
じゃないですか、ね。そうなん、そうなん。分かんないからな。
はいはい。じゃあ、デゼル行ってみる。
デゼル。あの、これね、あの、まあまあ、赤かった赤かったで僕、ええねけども。
はいはいはい。
悩むよな、まあ、
とりあえずな、まあ、選手の結果見てると、やっぱり、まあ、足の場合、早い、まあ、こことけってことやねん。
はいはいはい、はい。
ね、とりあえず、ね。これも完全に足が速いのよ。
はい。
そう。
うん。
そ
う。で、まあ、メイクさんがなんか言ってたけども、ね、2戦で32秒5を使ったディープで1投もいないとどうだこうだって書いてあったけど、まあ、多分そんな
感じのもんやと思うんやけども。2戦連続10番手以下から勝った方がいないんじゃなかったっけ。
あ、そんなのかな。
そう、追い込みがちでね。
うん、はいはい。うん、で、まあ、もちろんフローラの勝ち方もそうなんや、いや、スイートピーの勝ち方もそうなんやけど、僕はやっぱ初戦の勝ち方がええなと思ったのは、
はい、
バチッと切れてる印象がすごいあるやん、この馬。
はい。
せやけど、初戦ね、結構ね、よいしょよいしょしてるところがあるのよ。
はいはいはい。
だから、意外に、その、重さであったり、うん、みたいなものをバランスよく持ってるんかなと思ったのよね。うんうん、だから、競走馬としての完成度が高い、単純に。うん、
はい。
うん、でそれにプラスその走りの速さが加わってるって考えると、
はい、
もうこの時点でかなり その能力差があるのかなと思ってるんで、はい、スイートピーっていう臨戦が基本的には全く良くないやんか。
まあそうですね。
なでたまたま去年あのカレンブーケドルが出た境に今年こんなやつちょっとなどうのこうのってなってるけれども、
まあ確かに
ね、はい、うん、本当は絶対良くないのよね。
良くないですね。
感覚も詰まるし、こんなスイートピーみたいなクソレースあのがダババから集まるところやさかいに、そんなところ
勝ってきた馬が、こいつ口悪いぞ。そんなこと
ないのよ。
はい、
だって、カレンが出るまでに 何年か、10年単位でわーってやってたのに、川上プレゼンだけは出てるので、結局。
そうっすよ。
そうそう。
いや、僕はでも、あれですか、何でしたっけ、3着の、本命打ってましたからね、オークスでね。
ああ、うん。
何でしたっけ。ローブデコルテ、ベッラレイヤ3着。
うん。出てこないな。
出てこないな。
出てこないな。そうそうそう。
ラブカーナ。
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 はいはい。ラブカーナな。うん。
はい。
まあまあ、そういうのもおるんやけど、まあ基本的にはやっぱ死にローテやんか。
うん。
ね。で、そこで高パフォーマンスを見せたからといって、いきなり、じゃあどうやねんって話もあってくるし、で、しかも1枠1番やから、
はい、
揉まれ込んだ時にどうやねんっていうのもいろいろあるんやと思うけれども、
はいはい、
見せてる素質がやっぱり高いっていうのと、まあね、はい、アブレイヌ・シェルタンっていう、そのお母さんラヒーブで、プールビルか。
はい。
のお父さんやな。
はい。
だから資質あってもいいとも思うし、うん、はい、でこの臨戦であれば、まだうちもあってもいいと思うし、でレースの空きもないし、うん、まあ、本当はね、本当は、去年の、ラブイズ・ブシェだわ。
カレン。
なんだっけ。うん、買った方。
ラブゾン・リユー。
ラブゾン・リユーみたいに、忘れなぐさでこのパフォーマンスで来てくれた方がもっと買いやすいのは事実なのよ。
はい。
うん。
ね、僕、ほら、カレンを買った理由は、資質がある境に感覚が詰まった方がいいっていう理由で買ってるわけだから。
はいはいはい。
そのタイプとはちょっと違うと思うんだけども、完成度で抜けてるっていうふうに見て、はい、2着のスマートディアンが僕の今年のオークス馬やったから、
うん、
もうそれに干渉してると考えたら、まあ、能力の2枚抜けっていうのであれば、スイートピーからのこのクソローテの中に週でって考えても、通用してもいいかなと思って、ね、まあ、5倍ならば買うなら最後かとも言うので、一応印を打った
ん
です
ね。はいはいはい、
うん、ただ、本命までちょっとやっぱ怖いかな、さすがに。
僕、これ、F にしますか、じゃあ。僕やっぱ前走がやっぱりね、強いんですけど、やっぱりこの週ね、なんか東京外伸びだったんですよね。ずっと外が伸びててこの週だけ、うん、だからまあ外出してたんですけど、だから僕本命スマートリアン、まあ、外枠だからいいかなと思って買って、まあ赤の21とスマートリアン本線みたいな感じで最後買ってたんですけど、まあ、デゼルも外から来たしと思って、でこいつ2回連続やっぱスタート良くないし、で内枠で後ろってなると思うんで、1番人気1着1番人気1着ってほどじゃないとは思いますけどね。であとディープなんですけど、この母父このブラッシンググルームのディープっていないんですよね、全然活躍ばっかね。
あ、
そうで、やっぱり多分ちょっと S に はい、S が入ってると思うんですよね。まあ、ライとかブラッシングルームっていう考えると。なんで、ちょっとバランス悪いかなと思って、まあ、出遅れてるっていうのもそうだし、だからなんか、うん、オーマイダーリンの強い版みたいなイメージなんですよね。はい。だからちょっとうさんくささあるかなと思って、まあ、別に G1 で2番人気で買う馬じゃないかなとは思うんですけどね。まあ、とりあえず2、4延長で買う馬じゃないかなと思いますけど。
うん、
はい。カナさんも消してますけど。
うん、いや、わかるよ。すごい悩んだもん。強いと思うけど、もうこの実績で買うのはすっげえ怖い。どっちに転ぶかわからすぎるのと、なんか逆に、この最内枠っていうのはどうなんやろね。疑いすぎて買えなかったです。
うん、
やっぱ外の方がいいですよね。どっちかって言ったら。
いいと思いますね。
今のところは。
今のところはね。
うん。
うん、
も
う、
まあ、母さん、じゃあ、4ピースフル。
はいはい。4ピースフル、はい。あ、オルフェの子ですね。なんか、だから、そうそうそう。なんていうかな、ラッキーライラックとか、ボカドールとかもそうだったのかな。オルフェの子かな。多分、距離は延長の方がちょっと向いてるのかなっていうのが、
はいはいはい、
その中で結界で、前走が、だから2000か。
うん、
まあ、ちょっと伸びて、でも24とかは多分走ってないから、まあ、ちょっとその点では、と思ったけど、多分4ピースフル自体は強いんだよね。いつだったかな。そう。
まあ、100日走は。
ああ、それそれ、それ。
2000で、これが距離延長ですからね。
うん、うん、うん、うん。で、上がり 33.6、うん。
はい、はい。
悪くないのよね。うん。内枠でもちょうど良かったし、たぶん、内田さん乗り換わりになって、あ、どうなんだろうと思ったけど、なんか陣営枠、まあ、誰が乗っても多分大丈夫だみたいな感じのことをコメントしてたから、あんま心配がないのかなっていうので、評価を上げて、うん、白三角にしたかな。距離は全然逆に伸びていいんじゃないかの、この馬に関しては。
はいはいはい。
向いてると思うんだよな、
これだって、ブラストワンピースの妹ですから。
あ、そうそうそう。そうそうそう。
まあ、距離伸びていいと思いますよ。
うん、ブラピラから。うん、はい、ちもいいと思うんだよな。
一、は、応、い、僕と竹谷さん、消しですけど、まあ、僕、言いましょうか、先にじゃあ、うん。これね、ちょっと考えたんですけど、多分ね、じゃ今のでちょっと、決死にちょっと自信が出たのが、誰が乗っても大丈夫な馬は多分内パクダメです。誰が乗っても大丈夫な馬っていうのは、松山とか福永とか、そういう感じの方がいいと思います。多分、優しい感じの方が。誰が乗っても大丈夫なのに、内パクはちょっとうさんくさいです。そうですね。藤岡とかね。藤岡祐介とか、藤岡浩太とか、福永とか松山とかの方がいいと思うな。誰が乗ってもいいっていう
のは。この辺までのラインね。
そう。そう、なんで、内パクだと多分誰が乗ってもいい馬じゃなくて、内パク用の馬の方がいいと思う。
内パク言われてんぞ。
僕は。
言われてんぞ。
一応前走が、ま、多分距離延長自体はいいと思うんですけど、そのクイーンカップからフローラっていうのが、これが距離延長で一回やっちゃってるんで、これがしかも0秒0で接戦なんで、まあ、ちょっとブラストワンピースって考えたら、うん、まあ、ちょっと反動も出やすいタイプかなって考えると、まあ、ちょっときついかなって。まあ、一回延長で決めちゃった後にもう一回、今回の延長はいいと思うんですけど、まあ、うん、やっちゃった後だしと思って、まあ、意外と前走強いなと思ったんですけどね。まあ、でもちょっと、1から3ってなると厳しいかなっていう感じです。はい。高谷さんは？
うん、もうこれ消し、これ多分、またあれちゃう？今井さん本命してるんちゃう？
あ、これ本命っすか？
いや、わからへんけど、最近あるやろ？なんか、オルフェわかる本命さあるよね。
え、ラッキーライラックとか？
うん。
あ、そうなんだ。
うん、選手も3取り消したのかな。
ああ、
本命と頂
点。ああ、あれか。あの条件戦からのもね。はい。
うん。うん、これは僕はいらないと思いますね。
はい。
ブラストワンピースでしょ？
そうです。
鶴丸ワンピースでしょ？
そうです。鶴丸グラマーは、まあ、C っぽい藤木席でしたけど、ね、はい。
うん、
はい、
下手で衆漂ってますよね。
まあそうですね、オルフェぐらいじゃ変えられないでしょうね。
で、前走のフローラの挙動も丸っ 方シャドウディーバーやなと思って見てたから、
はいはいはい、
反動の番やろうなと思うけどね、単純に。
意外とオークス頑張ってましたけどね、シャドウディーバー。
6とか7あったんとか言ってね。
そうです。意外と群れにはいたっていう、ビビりましたけど。はい。
あとやっぱ足遅いと思うけどな。
ああ、なるほどね。はいはいはい。どうしようかな。まあ人気、まあどうしよう。うん、じゃあ、クラバシュ。クラバシュ行こう。かなさん。
はいはい。
クラバシュどう？
え、クラバシュドールは、なんていうかもう、桜花賞でほぼ本命だったので、もう一回信じて買うって感じです。
ああ、なるほど。
うん。前走がどうとかこうとかっていうよりかは、単純にそれで、きっと強いはずなのに、なんかちょっとほんま中途半端にくすぶってるから、もうちょっと、もう、一回買っとこうか、みたいな。
うん、
で、枠、悪くないと思うんだけどな、この馬は。どうなんだろうな。まあでも、うち、外よりかは、まあうちでよかったかなっていうのがあって、はいはいはい、大外とかだったら、まあ多分切ってたかもしれない。
はい。
けど、もう一回可能性にかける。
はい。
って感じで、買いました、
うん。はい。僕言いましょうか。これ、僕は、桜花賞結構評価してて、まあ、買ってたんですけど、
うん、
で、まあ、6番人気4着だったんで、うん、まあ、7、13、4って考えたら、まあ、V ラインだから結構頑張ったと思うんですけど、
う
ん、多分こいつは、俺の中ではリスグラッシュだったんですよ。この時の、なんか、リスグラッシュより若干 C ないかなぐらいの感じの、まあ、ある程度混戦向きだけど、まあ、リスグラほどは C ないけど、まあ、安定感はあるみたいな感じのポジションで、まあ、チューリップ賞がイン付きで、これ2着だったんで、まあ、これ結構接戦だったから、まあ、反動出てもいいかなと思ったんですけど、でもま、ずっと1、2、3、2っていう風にまとめてるから、まあ、単純に能力出したままっていう風に考えれば、まあ、桜花賞6番人気落ちっていうのはちょっと美味しいかなと思って僕買ってたんですけど、で、ま、実際その通り6番人気4着である程度走ったんですが、これ、だから結局混戦の質になって、ある程度持ってる C を生かして6番人気4着になったって感じがしたんで、こっから大幅延長ってなると、1600、1600、1600、1600っていう状態から24ってなると、自分の中ではリスグラッシュも5着に負けたんですけど、オークスをね。桜花賞を頑張って負けちゃったんですけど、あれも道あるで桜花賞を頑張って、オークス延長で負けたんで、まあだからやっぱクラバシュも、これも馬体小さいタイプで、リスグラッシュも今、引退時は470近くありましたけど、クラバシも今442で、まだ馬体がちょっとちっちゃいっていう段階で、しかも桜花賞もマイナス4って絞って、C 生かして V ラインで4まで来ちゃったって考えると、ここでだいぶ力出し切ったかなと思って、まあチューリップ賞もイン付きで、だいぶ C 生かして、力出して、出してって考えると、もうお釣りないかなって、しかも延長ってなると、ちょっとブレるかなっていう感じですね。だから内枠入って人気穴人気しちゃってますけど、むしろこれ安定感あるからっていうのは危ないタイプだと思いますけどね。僕はね。だからまあ反動出て負けっていう感じです。はい。高谷さんは？
僕はだからさっき言った感じで、桜花賞中途半端に頑張っちゃったっていうのと、あとはもう僕はこの馬はもう完全に枠を見せてる馬やと思ってるので。
ああ、ある程度強さを見せちゃってるってことね。
そうです。だからもう上跳ねもないと思ってるし、うん、10着とかみたいな、その下跳ねもない馬やと思ってるので、まあおそらく頑張れても5、6ぐらいでしょうねっていうタイプだと思ってます。う
ん、はいはいはい。まあ、僕さっきデゼルって言いましたけど、これも F でもいいかもしれない。僕、こっちのがまあ、デゼルはだからめちゃくちゃ強かったですって可能性あるけど、こっちの方がまあまあ、絶対ないなっていう感覚ではあるかもしれないですね。
はい、ここだからデゼルはそっちで踏んでるのよね。2枚は抜けてるかなと思ってるから。
ああ。まあ、ピンかパーかっていうところはデゼルあるけど、クラバシの場合、ピンかパーかのピンでもっていうのがあるから、うん、なんか。
うん、もうピン見たからなって感じ。
そう、ピンでも5みたいな感じですよね。クラバシの場合は。確かに。そのままじゃあ、カナさん連続でいっちゃいましょう。ウィン・マリリンも。
うん。はい。ウィン・マリリンは、あ、そうそう、乗り換わりがノリさんね。
はい、
結構ノリさんとウィン・マリリン、いいと思うんだ。
はい、
個人的に。
はい、
合うと思う、
はい。
で、なんかこう、着々とレースをこなすごとに、なんかすごい成長、なんか力をつけてきてる気がする、
はい
はい、私は見てて、
はい
はい。立ち方とかも見てて。だから、今回も、あ、ちょっとあるんじゃないかな。で、枠も、まあ、ちょっとピンクだけど、ギリ。やれるんじゃないかな、ノリさんだからこそ。
はい。
うん。っていうのを、まあ、機種変
考がプラスに今回捉えてます。なので、まあまあ評価を上げて、うん、ウィン・マリリンを入れたかな。
じゃあ、
うん。
高橋さんどうですか？
まあ、重すぎるよね。
まあ、決闘はそうですよね。
うん。で、9 to 5?
うん。
フィリーズで本命にして、まあ、お菓子でもちょこっと評価したんやけども。
あの、スクリーンヒーローね。
スクリーンヒーローか。うん。はい、もう全くダメだったから、多分、前哨戦馬なんかなと思って。
はい。
で、やっぱ挙動見てても、やっぱり前回ね、何、向かい風、どんどん声のレースやもんね、これ。
まあ、めちゃくちゃ風はありましたけどね。
うん。
うん、
だからそういう、そのちょっと特殊系にならないとしんどいのかな。だから、ノリさん乗って、例えば逃げられると、その、この間逃がして買ったのあったけど、あんな感じになる可能性はないことはないんやけども。
ウラヌスチャームね。はい。
ウラヌチャースチャーム。うん、まあ、それにわざわざかける必要もないかなと思ったんで、僕は落としましたね。
はい。うん、僕はこれ、まあ、CSSC で見てるんですけど、まあ、混戦向きかなっていうか、まあ、だからある程度上がりかかってっていうレースでいいかなと思って、まあ、前走東京で消してたんですけど、これがだから35秒3かかったんですよね。結局、上がりがかかったから、まあ、タイム早かったですけど、まあ、上がりがかかった分重い質になって、みたいので、来たのかなっていうイメージなんですけど。で、まあ、馬体がマイナス10で、ここ絞って内枠から、縫って出てきたというか、まあ、インから来てたんで、まあ、結構頑張ったは頑張ったんで、まあ、だからその、もずかっちゃんパターンっていうのもちょっと考えたんですよね。その C で持ってくみたいな、こう連続で構想するみたいなのがあったから、まあ、それも考えたんですけど、まあ、今回外枠入っちゃったし、決闘的にも延長どうかなっていう決闘なんで、スクリーンヒーロー、フサイチペガサスって考えると。で、あとマイナス10っていうのと上がりがかかったところで来たから、やっぱりまあ、本質は中山とか、福島とかがいいのかなみたいな感じのイメージの、まあ、ウィンだから結局マイネルと一緒だから、まあ、S っぽい馬っていう感じで、まあ、SC かなみたいなイメージで、まあ、前走の反動が一番でかいかもしれないですね。0秒0だし。はい。っていうところでちょっと切っちゃいましたね。いい馬だと思うんですけどね。別に来年の中山牝馬とか福島牝馬とか勝ってると思いますけど。はい、1杯とかどれか勝ってるぐらいのレベルにはあると思いますけどね。はい。じゃあ、アブレイズ。
これも、一見面白いに見えますよね。
はい。
多分重いんでしょうね。
重い。まあ、ジャンポケだしね。エディンってめっちゃ重くなかったでしたっけ？お母さんのエディンって。俺、エディンなんか覚えてるわ。なんかよく買ってた記憶あるもん、エディン。
うん。まあ、とりあえず重たいよね。
エディン。
まあ、
はい。
まあ、結局、何？なんていうのかな。ディープこねなかった枠。
うん。
を1頭買いましょうと。
重い質になった枠ってこと？
うん。いうので考えたときに、まあ、ある程度1位を取れそうな馬で、まあ、内身の枠で、あまりこう、擦れてないタイプの馬っていうのを見たときに、まあ、これが一番、あれなのかなと思ったんやけども、ちょっと人気しすぎてるので、僕の想定よりかは。
そうですね。完全に穴人気しちゃってますね。
うん、そうなんですね。だからインターミッションも今上に上げて、これ下に下げようかなと思ってるぐらいなんやけども。はいはい、うん。まあ、要は2戦2勝で、まあ、フラワーと京都の2戦だけの印象でしかないんやけども、ちょっとやっぱどんくさい系よね。
そうですね。はい。
だからまあ、一定の持続質で前にドドドドドドドドといったときに、まあ、直線向いて3、4馬身。話してくれたら、あとはどこまで体力で頑張れますかっていうタイプの馬だと思います。で、後ろの馬が苦にして動けなかったっていう時に、まあ、これがちょっと残ってくれれば面白いかなと。で、まあ、それ用に、マルターズ・ディオサと、まあ、デアリングをちょっと抑えてあるっていう感じかな。
これでもなんか、僕的には、その、変に逃げて短期になっちゃうよりかは、なんか、超ハイペース2番手、3番手ぐらいでグイッっていう方がいいのかなっていう。風に映ったんですよね。そのなんか短期にな
ると
サボっちゃうかなみたいな。
それでもいいと思う。超ハイペースになるとある程度時速の流れになってくるから。
逃げた方がいいっていう判断ですか？
別に逃げてもいいんだけれども、逃げた方が僕はいいかなと思ってるけど、その今村さんが言ったみたいに、はい、例えば、なんだっけ、スマイルカナがバッと行ってしまって、
はいはいはい、
S 室のある程度流れを作ってしまっての、それに乗じてる一定の持続質の流れならば別に問題はないと思う。
はい、
うん。
いや、僕むしろそっちの方が好みかなと思ったんですよね。その逃げちゃうよりか。
ああ、こっちの、別にそれはどっちでもいいと思うよ。こういうタイプの馬は。両方とも別に逃げて勝ってるわけじゃないから。
ああ、そうですよね。
うん。 ただほら、なんか、スマイルカラー行っちゃうとさ、距離気にしてスローにしそうな気がするシーン。
あー、そっか。だからそれで待って2番手ぐらいだったら行った方がいいってことです
ね。うん、うん、うん。もうそれなら多分ダメやんか、はいはいはい、絶対に。
だからスマイルカラーが黒船サプライズみたいに行ってくれた2番手ぐらいがいいってことですね。
そうそう。それなら全然大丈夫。
はいはいはいはい。あの、竹幸四郎をサポートする竹豊の大逃げっていう。
そうです。はいはい。
名称マンボっぽい S っぽいレースにするぞでおなじみのね、はい、
オークスこう出たよね
あえ黒船サプライズ
そうよ
あそっかそっか
うん
うまあまあそうっすよね
うんマロだわ、
うん、あの大逃げねもうう
ん
まあでも S 生かすならあれしかないかなっていう感じだった
そうそうそう、うん、まあだからラブレーズもそんな感じ
まあだから迅速出水してまあ、もし、なんかスローになりそうだったら、もう自分から行っちゃえっていうので行った方がいいって
ことで、ね。そうそうそうそう。
まあまあ、そうですよね。
うん。待って、用意どんなんかしたら絶対
いや、でも、スマイルから逃げるんだったら、確かにスローになりそうな気はしますね。なんか、
だからそれが怖いからね。
結局、だからスマイルからって、チューリップ賞を盆走したことによって、あの思いっきりの良さが出せたと思うんですよ。うんうん、だけど、桜花賞3って言うと、オークスが見えてきちゃうじゃないですか、ちょっと。
そう、その通り。
おなんか、勝てるかもとかさ、よく出ちゃうでしょ、やっぱり3だと。うん、そうなんだよね。そうなった時に、オークスを、なんか逃げても、ため逃げである程度セーフティーリードで、なんか、その、スタミナ残してやろうみたいな感じで思っちゃうと、なんか余計良さ出せないみたいな、うん、では普通に切れ負けみたいな、うん、終わりみたいな、
うん。うん。
リズム崩して終わりみたいな感じだと思うんで。
うん。
うん、そこがやっぱ二流のやることなんですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
うん。あなんか、あ、見えてきたな、これ。上がり勝負ディープ軍団っていう絵が見えてきたな、なんか。
うんうん、
なんか、スマイルからため逃げしそうだな。
うん、
確かに。
どうやろうな。しそうやな。
そうだ、そう考えたらさ、マジックキャスト、リリー・ピュア・ハート、デゼルっていうラインがすごい濃くなってくるやんか。
そうですね。
うん。
まあ、そうだな。マルターズ・ディオさんも、まあ、ある程度、流れた方がいいっていうタイプだと思うんでね。
そうそうそうそう。まあ、これはな、本当は。ただ、これほら、もう、こんだけちょっと、舐められたらさすがにってなってくるから。
そうそうそう、うん。能力があんのにってことですからね。
うん、そうそうそうそう。は
い、まあ、一応、チューリップスローでもやってるしっていうのもあるしね。
うん。
うん。うん、まあ、一応、絆だからね。
うん。
まあ、ディープでしょっていう話ですから。
うん。
はい。じゃあ、出てないのが、
あとチェーンオブラブやな。
チェーンオブラブだけですかね。
うん。
これはね、18番人気の馬じゃねえかな、みたいな。
うん。
なんか、一応ね、フェアリーの内容が良かったなと思ってるんです。で、うん、チューリップ賞はまあスローだったから、まあ、ちょっと負けすぎかなと思いますけど、うん、まあ、酌量の余地ありと。ちょっとスローに付き合っちゃって。うん、で、桜花賞は道悪で出遅れ、うんなんだけど、14番手から11着になってるから、一応上がってはいるじゃないですか、最後直線。伸びてはいるから、うん、まあこれもだから酌量の余地ありってことで。
うん。
だから延長初くらい、東京代わりで、伸び伸び走れたらどうかなっていう。ちょっとこれは大穴で、一頭を拾ったっていう感じです。
うん。
はい。
僕もこれ別に悪いと思わないよ。
はいはいはい。
僕はハーツにしては珍しくちょっと進出を持ってるタイプがうまいなと思ってるから、
はい、
結局最後落としたのは枠なのよ。
あ、まあそうですよね。
うん、そこがきついなと思ったから落としたんやけども、あのフェアリーまでの流れは全然大丈夫と思うから、はい、
うん、
うん、
例えばそのチューリップ大賞はやっぱり諸条件が揃わへんかったっていうのがあるから、
うん、
じゃあ今回諸条件が揃ってるんかってのはちょっとそれも違うかなと思って、
まあ確かにね、
ちょっと落としただけで。
いや、こいつだからハーツハーツって考えるとやっぱ東京のびのびって感じだけど、そういうタイプでもない
んだ。そうなんや。だからそこの軽さっていう感じじゃないから。そう、
なんか、
うん。
伸び伸びはいいんだけど、24がどうかなっていうのはあるんですよ。タイプとしてはね。
うん、
そう。だからどっちかっていうと、うん、ラジオ日経とかの外伸びとかでいいと思うんですけ
ど。そうですね、
うん。っていうタイプかもしれない、
うん。うん。でも別に悪くはないと思うよ。
そう。だからでもなんか、うん、やっぱフェアリーの走りがいいなと思ったんですよね。
うん、
これほら、69-2だから、クソ V ラインじゃないですか。
うん。
そう。だからやっぱり、まあ、18番人気だったら買ってやるかみたいな。
そう思いますね。
はい。まあ、そんな感じですね。はい。
そうですね。
なんか他言いたい馬いれば。
まあ、とりあえず大外はいとこか。
あ、サンクティエルか。
ああ。
これは僕、うん、別に臨戦的には悪くなくて、内枠だったら、その、なんだ、ハッピーパス的な感じで、うちうちみたいな感じをちょっと考えたんですけど。
これも完全にハッピーパスよね、完全にハッピーパスよね。
ハッピーパスも2-4になって、
うん、
あの時って、オーシャンの時ですよね。
そう、お前、カーリアンかと思ったもん、本当に。
あの時はもうなんか、結局、結構がっつり CS みたいなレースになっちゃったおかげで、やっぱローズバットとサンデーとトニービンの本当の C、うん、C みたいな馬に負けたんですよ。うん、だから結局、
まあ、それはあのレベルのオークセからな。
そう。で、ハッピーパスみたいな、ちょっと CL みたいなのは、ちょっと弾かれちゃったみたいな感じだと思うんですよね。
そう。
だ本当のがっつりレースになっちゃってみたいな。
うん。
だその辺で、だサンクティエールも、内枠だったらコスク乗って3とかあってもいいかなと思ったんですけど、うん、やっぱ大外からちょっと体力で勝負できる馬じゃないじゃないですか、うん、ディープだし。
そうですね。
ってなると、
うん、
あまあ、安城はいいんでしょうけど、だどれだけコスク乗れるかみたいなタイプだと思うんですよね。
うん、
あだからまあ、頑張って、5、6。まあ、人気よりは走るかなと思いますけど、10って感じでもないですけど。
うん。
まあ、その辺ですかね、僕は。
そうですね。
やっぱこれ見てハッピーパスって思うんですね。
もうね、もう完全に
ハッピーパス。いや、俺も、あ、見た瞬間に、あ、ハッピーパスと思って。
う
ん、
もう、絶対ハッピーパスやなと思って。
うん、あれ、カナさん、ハッピーパスって言われてもね、なんと、なんだこれっていう話なんですけどね。昔、ハッピーパスっていう馬がいましてね。うん、あの、サンデーサイレンス産駒で、母父ポッセ、ポッセでいたんですけどね。藤沢厩舎で CL っぽい馬がいたんです
よ。ああ、
藤沢厩舎。同じ藤沢厩舎で、ちょっと大外枠がきついっていうタイプがいたんですよね。はい。まとまっててね。
あれ、
ああ、そうね。産駒で、厳しいやろね。
うん、あ、そうか、ハッピーパスあれか。カーリアンじゃないのか。カーリアンは、新興ラブリーがお父さんがカーリアンなだけか。あれ、ハッピーパス、ハッピートレーズ、
カーリアンか。ハッピーパスはポッセじゃないですか。ハッピーパスはカーリアンじゃないですよ。
カーリアンじゃない。カーリアンは、
ハッピーパスポッセですよ。
ポッセ、あれ？
ハッピートレーズ。
僕なんかもう、ハッピートレーズ。ハッピートレーズ、そうそうそう。はいはい、ハッピートレーズはポッセか。
はい。カーリアンは、あっちです
か？それの子供がシンゴラブリーや。だから、ハッピーパスとシンゴラブリー兄弟やな。
あ、そっか。
そうそうそうね。カーリアンやな。
あ、そうだそうだそうだそうだ。
そうだよ、そうだよね。
シンゴラブリーがカーリアン持ってるだけですよ、だから。
そうそうそう、そうやな、そうやな。
まあ、シンゴラブリーはもうカーリアンですからね、完全に。まあ、レースは CS っぽかったですけど、ね、SC とかって、すごいグイグイ変わったのに、なんで参加全部カーリアンなんだよ、みたいな感じになってますけどね。あ、そっかそっか、ハッピーパスはそっか、新興ラブリーの妹なんだな。
うん。
なるほど。だから、どっちかっていうと、サンシャインルビーなんじゃないですか。じゃあ、カーリアンどうこうって話だったら。シャイニールビーか、シャイニールビー。
うん。
はい。
あれ、お菓子はあれな、大幅マイナスで負けた前な。
あ、そうです。大幅マイナスで、岡部で負けた前ですね。
はいはい
はい。クイーンカップから直接で負けた前です。はい。
まあ、僕もそう思いますね。まあ、まあ内枠に入ってコスク乗るんであればもうちょっと面白いかなと思ったけど、まあしんどいよね。
じゃあそんなもんすか。
うん、以上ですね。
はい、
はい、
じゃあおさらい行きたいと思います。スイヨン、ブライト本命がマルタズディオサ、対抗リリーピアハート、黒三角ミヤマザクラで、白三角にといてマジックキャッスルデアリングタクト、注意でチェーンオブラブです。タクヤさん本命マジックキャッスル、対抗マルターズディオサ、黒三角リリーピアハートほぼ一緒じゃない。白三角サンドイでデゼルアブレイズデアリングタクト、悩んでるのがインターミッションです。カナさん本命デアリングタクト、対抗リリーピアハート、黒三角インターミッション、白三角サンドイでホーピースフルクラバシュードール、ウィンマリリンで、応援は、まあ、自分の名前が入ってるから仕方なくスマイルかなってことですね。はい、はい、そうなんだよ。今年なんかね、カナって名前の前にやられまくってるんですよね、馬券でも。そのたんびになんか脳裏よぎるからちょっと腹立たしいんだよね。
ツイートにしれっと。
ジョーカナちゃんとかさ、もう何やってんだよと思って、何逃げ残ってんだよ、てめえとかとざけんねんって思ってさ。
残っちゃった、ね。
他全部買ってんだよと思ってさ。
うん、まあそういうの。ほんで、 桜花賞でさ、スマイルカナ勝ってさ、なんか微妙やなと思ったこの週の、12レースにもなんちゃらかなって出てたやろ。
はい。
あ、出てた、出てた。
そやろ。単勝コードはどこにも嫌がらへんかった。なんじゃそれ。
飛んだ、飛んだ。
なんじゃそりゃ、と思って。DM したのかなと思ったら、その時に。おい、出せねえって。
マジでや
る、うん、お前ら気合が足りへんのじゃん
ってちゃんと調教しろこらっつってね。
そうそうそうそう。
走れこらっつってね、うん。いや、それはもう DM 案件だと思いますけどね、全然。はい。まあ、そんな感じです。
はい。
はい、
じゃあ、エンディングで。
はい。
はい。
エムラジ未公開ジングル。あ、だって僕、高校の時にね、
うん、
すごいタメ口ですけど今
全然全然ええよそんな
高校の時ですね
うん、全然ええよ、うん、
高1だったんですけど、
うん、
6月か7月ぐらいの時に、
うん、
ちょっとなんだ小柄な可愛い女の子から、
うん、
ブライト君おはようみたいな感じですいつもでその喋、うん、ってない子ですよ、うん、から言われたんですよ、うん、その時の僕の取った行動は、
うん、
無視ですからねもう何にもできない対応できないえなんでこの子こんなちょっと可愛い子が僕に話しかけてくれたら意味わかんないもうそこから無視みたいな。
エンディングのコーナー、イエーイ、
イエーイ、
はい、今週は残りは日曜日、基本的には。
うん、まあそうですね。
はい。まあ一応、カラスマ、イダテン、まあイダテンは1000メートルだから高橋さん嫌いなんでやめましょう。
はい。
というわけで、あとね、滑り込みでメールが1通来たんですよ。
あら、そう。
はい。というわけで紹介したいと思います。
はい。
ラジオネーム、はい、ザッツマンさんです。来たな、ザッツマン。これは、あれだな、対抗してきたな。ケンタビュー、ケンタビューって言ってるから、俺を忘れるなよっていうことでね、多分来たと思うんですけどね。ドゥオモってことですか、ね、ドゥオモじゃないですか、もうドゥオモですから。
ドゥオモな。
そう。ドゥオモ、お久しぶりのザッツマンです、前回放送の早口言葉、めちゃくちゃ笑わせてもらいました。あ、そうなんだ。お気に入ったブライトさん、本気で挑むタクヤさん、オチとして言わされるサヨさん、非常に面白かったです。今回の普通歌に間に合うか心配ですが、今回早口言葉をお二人で挑戦してもらいたいお題がありまーす。ということでね。今回2回使ってちょっと文脈的でちょっとめんどくさい感じになってますけど、それは、生梅飴です。梅飴の生バージョンですね。生梅飴。文字数少ないですが難易度は高めだと思います。全力で挑戦していただきたく投稿しました。再び拓也さんの全力投球を見て、見せていただきたい。よろしくお願い申し上げます。今週のエムラジも楽しみにしています。PS ケンタビューさん毎週欠かさずご投稿ご苦労様です。このままの勢いで有馬記念ゲスト出演を楽しみにしているザッツマンなのでした。ということでね、じゃあ生梅飴をじゃあ拓也さん3回お願いします。
あ、ちょっと待ってよ。よし、行こう。
はい、じゃあ、うん、タクヤさんで生梅飴3回です。よーい、どうぞ。
生梅飴、生梅
生馬っつってましたね。生馬って生の馬だそうですね。期待裏切らないですね、さすがにね。ここで決めちゃわないよ。言っときますけど、皆さんね、これ、拓也さん、エンターテインメントでやってるだけですから、この早口言葉も不倫も全部嘘ですからね、本当はね。本当は、全部、早口言葉めちゃめちゃ言えるし、もう、うん、奥さんしか愛してないですから、もう、
うん、
うん、そんなね、エムラジのためにこんだけ身削って、わざわざね、ありもしないことを言わさせてもらってですよ、僕は本当に。はい。
そうそう。
じゃあかなさんも言っておきましょう。生梅飴3回。
はい
はい、じゃあかなさんで生梅飴3回です。用意どうぞ。
生梅飴。
あー、いいですね。
い
おお、
任せ。
この番組はですね、皆様からのメールをお待ちしております。 コーナーいっぱいやってます。
カットか。
東海帝王で今ね、競争のプロフィールっていうコーナーもやってますので、皆さんぜひ送ってください。他にもね、ウマビアの泉ですとかね、競馬事業仕上げとか、まあ、いろんなコーナーやっておりますのでね、皆さんぜひ投稿してください。コーナーですね、番組ブログのトップページお便りコーナー紹介というところにありますので、そちらにメールフォームありますのでよろしくお願いいたします。メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所郵便番号氏名も添えてくださいね。それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は、そうですね、オークス、じゃあマルターズディオスに頑張ってもらいたいなのブライトと、
2週連続今週と来週で、しかも2年連続なのか、浜中さん本命にするかもしれない拓也です。拓也と
拓也ですと、はい、
先週の払い戻しを今週ぶち込みたいかなでした。
ありがとうございました。
拓也さん、あれですよ、代打のお礼言いました、ちゃんと。
あ、ちゃんとメールしてます。
そうなんです。
はい、はい、ちゃんとメールしてます。
なるほど、
そうですね、
はいはい。
うまびやの泉。
歌は変のかい。
まあ先週流したんでもういいでしょうね。
はい、
あれはもう、まあ、20回に1回ぐらいでいいでしょう、BGM は。うん、はい、じゃあ、うまびやの泉のコーナーです。一通来たんで紹介したいと思います。
はい、
ラジオネーム偽拓也さんです。
おお、
お久しぶりです。ネリアン。
もう分かった分かった。
こんばんワグネリアン、略してネリアンですね。しかもネリアンって書いてあるんですけど、なんかもうちょっとね、メリアンみたいなんですけどね。まあいいや、はい。ネリアンってことでね。お久しぶりです。ニセタクヤです。ケンタミューさんとはかなり閉鎖あると思いますが、サボってると抜かれると思うのでメールします。ってことで。なるほどね。抜かれないようにちょっと稼ぎましょう。はい。じゃあ行きます。まずはこちらのうまびやです。結局、無観客競馬になっても、何も変わらない。確かに、ね、あんま変わってないですね。はい。何平。
まあ、7にしときましょうか。
おー、うん、ケンタミューゼロの時とかあんのに7取られちゃってるよ、これ。また差がついちゃってる。はい。じゃあ次いきまーす。同じく偽拓也さんです。ウィンズのおばちゃんは、心配。まあ仕事ないですからね。
ああ、そういうことね。
はい。
どうしよう、6ぐらい？
まあ6でいきましょうか。
そうですね。
別に、ウマフィアとかじゃないような気もしてきましたけど、まあなんか、単純な感想な気がしてきたんですけど、まあいいや。はい、じゃあ次いきますよ。同じく伊勢拓也さんでーす。昔、パンエー競馬で、馬コロナウイルスが流行した。
そうなん
だ。そうなんだ。
そうなんだ。最後にぶっ込んできたんだよな。じゃあ、三平でいきましょうか。
よかったですよ。実たけさん。一とかじゃなくてよかったですね。はい。
本当は金曜日にメールしようと思ったのですが、嫁ちゃんと飲んでて寝ちゃいまか引きってことでね。あ、奥さんいてちゃんとした生活を送ってらっしゃる方なんですよ、伊勢拓也さんで。あの、メールの文面からその感じは一切出てないんですけど、あの、実際会うといいおじさんなんですよね、本当にね。まあ、世の中そんな人多いかもしれないですよね。普通に社会生活は送っているっていうね。
よし。
はい。以上です。
お疲れ様でございました。